本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書、8章1節から20節までですが、司会者は11節までをお読みします。では、お読みします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆、身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると、律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。アメン。では今日は、クリス先生に光と題してメッセージを取り次いでいただきます。
はい、ありがとうございます。その後の12から20まで全部ではなくて、今12節だけ読んでお話を始めたいと思いますが、12節。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。今、久くんに読んでいただいたところは、皆さんもよく、知っている、何度も読んだり、また説教でも聞いたことがあると思います。会員の罪を犯した女の人を、指導者たちが連れてきて、もう見せ物にするかのようにして、宮の真ん中の広場で、取り囲んで、で、石打ちで、罰を与えようとするんですね。でもそれは、イエス様を罠にはめようとした、そういう彼らの思惑があった、出来事なんですね。で、そこが今日の説教の、中心テーマではないんですけども、中心の御言葉は、12節のイエス様の御言葉です。なんかこう、その、女の人が石打ちにされるかされないかっていう、こう非常に緊迫した状況があって、でも結局イエス様が、じゃああんたたちの中で罪のない人から打ちなさいって言った途端に、年長者から始めて石を落としてですね、みんな消えていくんですよね。で、最後にイエス様と女性二人きりになって、本当にイエス様が罪のないお方であり、また罪を許すことのできるお方であることがここで、分かったんですけども、その直後にイエス様がなんでこの御言葉言ったんだろうっていうことを思います。いきなりですよね。これ場所は同じ宮なんです。20節の一番最後のとこでも宮で教えられた時って書いてあるんで、場所が移ったわけでもないんですね。同じ宮の中でイエス様は突然、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。言われました。まあ、イエス様って結構唐突に話変えたりとか、人の話聞いてるんですかって言いたくなるほどに質問にちゃんと答えてくれないっていうことをされるお方なんで、まあ、イエス様らしいといえばらしいんですが。だけどもやっぱりイエス様はいつも、神様の目を持って状況を見ておられ、ご自分の中の御心を成し遂げるために、御言葉を、一つ一つの言葉を、語られたっていうこと、そのことを信じます。どうしてイエス様がここで、私は世の光だと言ったのか。それは、その日、その時、あの宮で、暗闇がそこにあったからだと思います。暗闇がそこにあった。その時にイエス様が暗闇に対して 必要なのは光だ。で、その光は私だって言われたんですね。皆さんは年の最初、初めに、初日の出を見に行ったりとか、されるかわからないんですけど、私は両親がクリスチャンの家庭で育って、初日の出って家族として行ったことはないんですね。で、どうしても初日の出っていうと、日本だと特に日の出に向かって拝むとか、お願いするっていう、そういうことがどうしてもあるので、両親は、その太陽を拝んだりとかするんじゃなくって、私の神様を礼拝するっていう信仰に立って、元旦の朝はもう眠たいのにですね、家でダラダラしたいのに、元旦礼拝に、行ってました。で、子供の時はそれが当たり前でしたから、何の問題もなく、むしろ楽しい時だっていう感じで、元旦から教会行ってたんですが、やっぱ中学校ぐらいになると、友達がですね、初日の出見に行こうや、とか言うわけですよ。で、宮島も近いもんですから、宮島に行って、その岬に登って初日の出、拝もうやっていう友達がいたりとか、あっちまで行かなくても、この僕が育った町からも、目の前瀬戸内海ですからね、そこから上がってくる太陽を、みんなで見に行こうやとかですね、言われて。でも、自分だけ、行けないわけですよね。でも教会行ってるっていうのが言えない年頃で、元旦はちょっと家出れんのじゃ、つって、いろんな言い訳したり、嘘ついたりして、なんとかしのいでたんですが、だんだん自分の中にも初日の出行きたいなって思ってですね。で、高校に入って、初めて初日の出を、初日の出に行きました。で、その頃はもう私はキリスト教とか神様というものに反発をして、で、教会にもだんだん行かなくなっていましたので、で、両親も陰で祈ってくれてたんでしょう。何も、咎めることはなかったので、ああ、俺は自由だと思ってですね、高1か高2の時忘れましたけど、初日の出。確か友達と行ったと思うんですが、数人で行って、すごくいい体験だったんですね。別に太陽を拝んだりとかじゃないんです。ただ、太陽がぐーっと瀬戸内海の島々の向こうから上がってくる。で、それが1月1日で、1日、年がこれから始まるぞっていう時に、その光がパーッと刺す。で、そこにはなんとなく希望と言いますか、新しいものに向かってのやる気と言いますかですね。頃もとんがってたっていうか、親に反発したりとか、いろいろ生意気なことを言ったりやったりしてましたけど、でもそんな自分でも、初日の出いいもんだなっていう体験をしました。で、なんでなんだろうと思います、改めて。で、たくさんの人たちが、日本では初日の出拝みに行ったり、拝まなくっても、太陽に向かってお祈りを捧げたり、気持ちを新たにしますよね。初日の出じゃないにしても初詣に行く人、もう何十万、何百万でしょうね。行きます。普段はお祈りしない人でも、年の最初には祈りたくなる。なんでなんだって思ったら、やっぱり私たちは宗教に関係なく、光なるものを求めてるんじゃないかなと思います。何か明るいもの、自分の方向を指し示してくれるもの、勇気や力を与えてくれるもの、光のようなものを私たち人間は求めてるんじゃないかと思います。で、それは日本人だけではないと思いますね。いろんな文化の中に、例えば神々がたくさんいるようなインドの文化だったりしても、やっぱり太陽の五行のようなものが神様の後ろに差してたりとかするわけですよね。アメリカでもハッピーニューイヤーって言ってわーって騒ぐのは、やっぱり明るくなりたいから。人間は闇よりも光に向かっていく、そのような存在なんだなっていうことを改めて思うときに、神様が聖書の中で一番最初に発したその一言目は、光をあれだったっていうことを思います。それは世界に光が必要だったということと、私が光だっていうことの意味があったと思うんですね。それで今日の御言葉、イエス様が私は世の光ですって宣言された。それは、やはりこの、宮は人々が神様を礼拝しに行く場所。 なのに、その宮の広場でですね、指導者たちが偉そうに自分たちはその姦淫してないからと言って石を持って女の人を撃とうとする。女の人に、の罪にこう注目させて自分たちは罪がないかのように。そういう人間のずる賢さというか自己中心さ。人の罪を指さして自分は大丈夫だっていうようなところに身を置こうとする。そこにも暗闇が見えると思います。そして今12節以降をお読みしますけれども、イエス様がその後に指導者たちとやりとりをしましたが、そこにもこの世界や人間の暗闇が見えてきます。と、じゃあお読みしますね。12節から。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りません。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。しかし、もし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。なぜなら、私一人ではなく、私と私を遣わした方とが裁くのだからです。あなた方の律法にも、二人の証言は必要、真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また、私を遣わした父が私について証しされます。すると、彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか？イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えられたとき、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし、誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。同じ宮の中なんですけれども、その広場で女の人を石打ちにしようとした、その場所からは少し移動したようですね。献金箱がある場所。献金箱といっても、日本の神社のにあるお賽銭箱のような箱ではなくて、壺のようなものがたくさん並べられていたと言われています。で、こう、壺があって、上のこう、口のとこが広くなってて、で、そこにみんな、こう、お金を投げ込むらしいんですね。で、よくあったことが、その指導者たちとか、お金持ちの人たちが、もうこう、これ見よがしにですね、わざと、たくさんのこう、小銭を、じゃらじゃらと、こう、壺に入れて、で、音がこう大きくなるらしいんですよね。だから、あの人たくさん入れたぞって言ってこう目立つ。そういう行為をして、自分は神様にたくさん捧げてるっていうことを見せびらかすような人たちがいたらしいんです。で、イエス様はそういう人たちの心のことも知っておられました。また、その献金箱でそういうことが行われている目の前で指導者たちがイエス様をこう責め続けるわけですよね。で、なんで責めたかっていうと、イエス様が私は光だと言ったからなんですね。光っていう言葉はユダヤ人にとってとても大切な言葉の一つだそうです。旧約聖書には光っていう言葉が出てくる御言葉がたくさん出てきます。もうほんと創世記から預言書の一番最後まで、至るところに光が出てきます。また、当時はそのユダヤ教の祭司はですね、神ということ、まあ、神とはっきり言っちゃいけなかったっていうことありますけれども、いろんな言葉を使って神様を示したんですけど、その中の一つは光。光というのは神なんだっていうふうに祭司は教えていたそうです。その光をですね、イエス様が私は光だっていうわけですね。だから、ユダヤ人特に指導者たちにとっては、もう本当にそれはあってはならないこと、もうそれこそ神の冒涜だ、神への冒涜だっていうことで、怒ったのだと思います。で、まあ、ここにも今書いてありましたけども、あなたは自分のことを自分で勝手に証言してるから、それは真実ではないと訴えてますね。もちろん、それは、一人の人がその人だけが、俺は光だとか、俺は神だって言ったら、 本当嘘かもしれません。嘘の場合がほとんどだと思います、この世界では。でも、本当かもしれない。だから、もう、思いっきり頭がおかしいような人がですね、俺は神だって言って叫んでるか、あるいは本当に神か、どっちかしかないと思うんですよね。私は神だ、私は光だって言い切れる人って。中間の中途半端な人間はそんなことはできないと思います。で、イエス様はこう言って言われました。私が自分のことを証言するならそれは真実なんだと。これは本当のことだ。私は光だ。なぜならば、私は自分がどこから来たかを知っており、どこに行くかを知っている。あなた方は知りませんって。すごくシンプルなステートメントですけど、ものすごく大胆だし、重要なことがこの中に隠れていると思いますね。っていうのは、私たち一人一人そうですけど、自分が何者なのか本当に知らないと、人間は。どこから来てどこに行くのか。まあ、もちろん私たちは、そして皆さんは、神様と出会って、聖書を読み、イエス・キリストの交わりの中で、私は神の子である。神から来て、そしてやがて、この体が滅びてしまう時にも、魂が神のもとに帰るっていう意味では、どこから来てどこに行くかを知らされた者たちです。でもそれでも自分のことを知り尽くした人っていうのはいない。神はご自分のことを全部知ってるし、この世界のことを知っておられる。もちろん創造主だからですね。でも人間にはたくさんのことがまだ謎で隠されていて、知り続けるっていう、それが私の人生だし、障害し、あの、ごめんなさい、あの、信仰者としての生涯だと思うんですね。神様を知り、そして神様の目を通し、御言葉を通してこの世界を知っていく。人間を知る、自分を知る。で、イエス様は、私は自分のことを知っていると大胆に言ってるんです。でもあなた方は知らない。私のことを知らないし、自分自身のことも知らない。その、悟りっていう言葉の英語がエンライトメントですよね。そこにライトが入ってるってよく言われますけども。やっぱりこう何かを知るとか目が開かれる経験っていうのは光が差す。光がこう差し込んでくるっていうこと。明るくなるっていうふうに表現することがあります。逆に知らないっていうのは闇の中にいるっていうこと。暗いんですね。だから自分のことがわからない。いや、イエス様のことはましてや本当わからないっていう。私たちもかつてそうでしたけども、ここにいたイエス様をずっと責め続けた指導者たち。この日も女の人を石打ちにすることを通してイエス様を罠にはめようとした人たち。彼らは実際何をしてたかというと、神の子を罪に定めようとしてたわけですよね。自分たちが何をしてるか知らないわけですよね。そこに闇がありました。そして彼らは肉によって裁き続けました。その女の人が姦淫を犯した罪を、それを見つけて、自分たちの罪を棚に上げといて、他の人を裁いた。それによって自分たちは救われようとしました。でもそれも、イエス様にとっては闇の中に生きてるっていうこと。結局自分の罪が分かってないから、彼らは暗いんですね、心が。何よりもイエス様は、私を、のことを証言する方がもう一人おられる。それは父なる神だって言った。で、ユダヤ教の決まりでは、その裁判において、二人以上の証人が必要だと言われてました。だからイエス様は、私の父と、そして私自身が証人だ。それによって私が光なるものだということが証明されると言いました。ところが、あなた方、指導者に向かってあなた方は私のことも知らないし、私の父のことも知らないと最後にチャレンジをしています。指導者たちは、そのイエス様のことはまあ誰かわからないにしても、父、イエス様は父と呼んでる神様ですね。創造主なる神。旧約の時代からずっとイスラエルが信じ、従ってきた、と、信じていた。従ってきたはずだった神のことを、あなた方知らないんだ。イエス様って。やっぱりそこにも暗闇があって、無知っていう闇、暗さ。だから本当にイエス様の目には、その日、その宮に暗闇があった。で、そこには光が必要だった。その宮というか人間の心の中に闇があった。 で、まさにこの闇は私たちが今生かされているこの世界においても同じ闇があります。人間、お互いに本当にこう自分の弱さとか自分の罪は棚にあげといて、他の人の弱さを指摘することはもう簡単にしますし、誰かが私に罪を犯したらその人の罪を許せますようにって主の祈りで祈りながらも、やっぱりなかなか許せないですね。自分の罪をまた棚にあげて。あるいは、もちろん私たちは献金をね、誰がたくさん入れたかっていうことで競ったりとか、そういうことを露骨にやることはないでしょうけれども、でも自分自身の行いとか、この自分の努力というものに、こう、もっと価値を認めてほしいと。神様に、あるいは他の人にこう、求め続ける。本当はそういうものじゃなくて、私たち一人一人の存在に価値がある。のに、そのことにもなかなか私たちは気づけずに、なんとか頑張って、こう、結果を出すことによって、自分に価値を見出したり、他の人の価値も、それによって決めようとする。そういう、こう、暗い中に、私たちのいる世界は、生きている世界はずっとあり続けます。イエス様はその世界に光として来てくださいました。私は世の光です。と言われました。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。命の光を持つのです。と言われています。ただの光ではなくて命の光。これは元々の言葉の意味は、何かというと、神様から出た光。そしてその光は人を生かす光という意味だそうです。当時のユダヤ人たちは、まあ、光と聞けばそれはイコール神だっていうふうに、信じて、その光という言葉を大事にしていたんですが、イエス様は命の光という言葉を使ったんですね。それは神から出た光が必要だから。単なるこう、ぼんやりした光とか、なんかこう、良さげなもの。まあ私が初日の出に行って、こう、太陽が昇ってくるのを見ながら、なんとなくこう、いい感じになったって、心が励まされたとかですね。そういう感覚的なものじゃなくって、イエス様は命の光なんだと。あなた方が持つのは。もっと具体的に言われています。それはなぜかというと、この光は命の源なる神から出た光であってあなた方を生かすものだ。それはすなわち私なんだとイエス様は言っておられるんですね。で、同じヨハネの福音書の一章の初めに言葉があったっていう有名な御言葉。その後ろにこういう言葉が続いていきます。ヨハネ一章の4節ですけども、この方に命があった。この命は人の光であった。ですね。この方、すなわちこれは人格であると。初めから神と共におられた。神の言葉と言われた。その人は実は光、命で思っていた方だった。人格者だった。そしてその人格者は人の光であった。人を生かす光であった。そして5節は、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。と言っています。世界が闇だからその光がやってきました。神様のもとから。そして一旦その光が来たら、どんなに闇が暗くても、もう暗闇のままではない。闇は光に勝つことができない。とヨハネは言っています。そしてさらに9節でこのように続いています。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。神様から出た光は神様のところにステイするんじゃなくって、この世に、この世界に、闇の世界に来ようとしていた。いや、来たんだということ。それがイエス・キリストであるということですね。ヨハネの福音書一番最初のところで、ヨハネはこの方、イエス・キリストについて、光なる方として来られたと言っています。そして、イエス様が、この今日の箇所で、いよいよ、初めてイエス様の口から、私がその光だと言われたんですね。で、まあ、さっきも触れましたけども、聖書の一番最初の神様の一言目が光をあれだったっていうこと、何度も思い出したいと思います。 それは本当に大切なことです。なぜならば、光をあれ、私が光なんだということであると同時に、世界に光が必要なんだ。だから一番最初に光を作るんだということですね。そして、この世界に御子を使わしたときに、その御子は誠の光であり、命の光なんだ。イエス・キリストは光であり、また神ご自身だということです。イエス様が人間の姿をとって私たちと同じようにこの世界に赤ちゃんとして生まれたときに、一番最初にそのイエス様のご降誕が知らされたのは誰だったかというと羊飼いです、たちですね。羊飼い。しかも夜、空が暗いときに、羊飼い、当時のユダヤの社会においては最も貧しくて、そして最も社会的に地位が低かったと言われています。だから彼らの人生にも暗闇がありました。自分たちの手で育てた羊を、それを殺して、そしてその羊はエルサレムの祭壇に、その生贄として納められていった羊たちなんですね。ということは、この羊飼いたちは、人々の罪を許すための羊を養いながらも、自分たちの罪は許されない民だと、選民卑しい民だと呼ばれていたそうです。手を血で染める人たちだから。その羊飼いたちの真っ暗な心に、人生に、まず最初にイエス様のご降誕が告げ知らされたということ。闇に光が来ました。天使たちが、今日あなた方のために、救い主がお生まれになりましたと言った時に、眩しい光で羊飼いたちが照らされた。まさに光が来ました。またそれから数年後、東の国から博士たちがイエス様を拝みに来ました。彼らもまたずっと誠の神を求めていた。当時のペルシャ、現在のイラン。だから、その創造主なる神を知らなかったか、博士たちですね。でも彼らも救いを求めて研究をしていました、旧約聖書。そして彼らを導いたのは星だったんです。光だったんですね。その光を後を見ながら、ついていきながら、イエス様に彼らも出会いました。あのパウロも本当に自分の罪の中にどっぷりと埋もれて闇の中を歩んでいて、そして憎しみと怒りでいっぱいになって、イエス様に従う弟子たちを、迫害していた。でもそんなパウロをイエス様は、蘇りのイエス様は光として照らしました。眩しい光がパウロを照らした時に彼は目が見えなくなった。でも次に見えるようになった時に、目から鱗のようなものが落ちて、そしてイエス様を知ることができた。光を受けて知ったんですね。本当に私たちも一人一人、そのかつては知らなかった、神様を知らなかった、自分の罪がわからなかった、イエス様は私の救い主だって私も知りませんでした。その時には私は闇の中にいました。自分はもう何でも知ってるっていうつもりで偉そうに生きていましたし、周りの人たちを裁いたりしていましたけれども、実は闇の中を生きていました。でもそんな私の中に、また私の中にイエス様が入った時に、私たちは命の光を持つものとされました。前にお話したかどうかもう覚えてないんですけども、大正時代に生きた亀谷良雲っていう人がいました。この人は富山県のお寺で生まれ育った人で、お父さんが18代目の住職って書いてありましたから、彼は19代目ですね。そのお寺を継ぐはずだったんですが、この亀谷さんが仏教の勉強をしながらも、中学校の時に本当に悩んでいたそうです。自分は罪深い人間だって分かってしまって、でも仏教のお経を唱えたりとか、いろいろこう善行を積んでも罪が許される感覚がないと。その確信が持てないっていうことで、ずっと悩みながら、で、友達にクリスチャンになる人とか出てきながらも、いや、自分はもう仏教の世界を貫くしかないと思って、高校、大学まで進んでずっと仏教のお勉強をして、そして北海道に中学校の先生として数年間いた時に、宣教師と出会います。で、亀谷さんは思わず 宣教師に質問しました。キリスト教には罪の許しがあるんですか？宣教師は言いました。ありますよ。実は罪の許しを与えるためにイエス様がこの世に来てくださったんですっていう、その言葉、短い言葉を聞いたときに、本当に神谷さんの心に、こう、まさに稲妻が、光が差し込んだかのような、そんな体験だったそうです。それから彼は夢中になって聖書を読んで、あっという間に読み通して、この聖書の言葉は人間の言葉ではない。神の言葉だって知ったそうです。それまで自分が大事にしてきた、学んできたお経は、仏教の様々な教えは人間の言葉であり、人間にできる最高の教えだと彼は信じていたそうです。でもそれは人間から出た光だと彼は自分の証の中で書いておられます。しかしこの聖書やイエス・キリストは神から出た光だ。空の太陽にと星に例えるならば、仏教やこの世界から生まれた様々な素晴らしい偉人たちは星のような存在だ。彼ら自身には光はありません。しかしイエス・キリストは太陽です。イエス・キリストの太陽の光を受けて星や月は輝きます。だからこの世の中には素晴らしい人がいるけれども、私はもはやそのような人間から出る偽物の光は必要としませんと彼は証に書いておられました。太陽が必要だ。イエス・キリストこそ私の太陽だと神谷さんは言っておられます。そこで、すでにお寺の、住職を2年ぐらい、されたってたんですけども、クリスチャンになられて、そして伝道者になって、ご自分が生まれ育った富山の、本当に一番仏教が深いような町で、迫害を受けながらも、イエス様を伝える、そのことに生涯を捧げられたそうです。本当に光が、イエス様の光が彼の中に入った時に、亀屋さん自身の中に命の光を持たれたんですね。私たちももはや知らないものではなく、知らされたものとされました。だから、かつては闇の中にいましたけども、今は光の子供として、光の中を歩ませていただいています。もちろん生きていたら、辛いことや苦しいことはあります。でも、イエス様が、今日の御言葉で言っておられる、決して闇の中を歩むことがないっていうのは、辛いことや悲しいこと、苦しいことがなくなるよっていう意味ではなくて、イエス様ご自身も悲しみ、苦しみ、痛みを、死を通られたように、この世界では私たちはそこを通らねばならない。しかし、それでも闇の中にどっぷりと浸かって、闇に縛られて、サタンの言いなりになって、奴隷のようになって生きる人生はもう終わったんだ。あなた方は闇ではなく光の中を歩むのだと言ってくださっています。そのことを改めて感謝したいと思います。そう感じれない時もあるかもしれません。私自身もそういう時が、瞬間瞬間があることも認めたいと思います。でもそれも完全な闇ではない。光の中で苦しんだり泣いたりすること、イエス様もそのような歩みをされた方として、私たちの痛みを背負って一緒に泣き共に歩んでくださいます。でもいつも光の中を歩んでるんだということを一緒に覚えていきたいと思います。私は世の光です。私に従う者は闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。自分の中に持つのです。このイエス様と今年も、そして生涯歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。神様、イエス様、あなたという光をいただいて、心から感謝します。どうぞ、この光に私たちの目がいつも向けられて、たとえこの世界は暗くても、私の人生に闇が襲ってくることがあっても、あなたの光は消えないということ、いつも私たち一人一人に示し、光へと導いてください。また、この光を持たない人々に、私たちが光をシェアしていくことができるように、どうぞ使わせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。